先ほどの皆さんの分かち合いを聞いてて、まあ、皆さんもそれぞれ感想を述べられたわけですが、まあ、私の感想というか、なんか気が抜けた感じで、なんだちょろいもんだなって、まあ、何のことか分からないかもしれませんが、私の中ではあのドラマであったわけで、まあ、2人が僕に何を言ったかということはこれは言えませんが、私はこんなことを言ったんです。僕は奇跡を信じてるから、なぜか2人の結婚は神様の技なんだと、まあ、そういう神様の、 技であれば私たちの常識を超えて神様が働かれる、これが信仰であるわけです、まあ、そういう意味で、まあ、しかしそうは言ったものの、多分鹿児島に帰ってからちょっとあの二人どうしてるって多分気になってて電話してただろうなと、まあ、思うわけなんですが、みんなの前で分かち合った二人は僕には全然別の人間に見えてきたので、あれ鹿児島でのあのドラマがまた再現したのかなと、まあ、そう言っても何のことか分からないかもしれませんが、まあ、どんでん返しと言っていいかどうか分かりませんが、少なくとも私が2人と2回まあ部屋でと集会して話したところからすれば、やっぱりこう重たくてそうだろうなと、まあそうだろうなというか、どうだろうどうということは言えないことで、でも大変そうということだけがまああったので、最後の質問に対する分かち合いを聞いてて、まあ怒るべくして怒ったというか、まあ2人が本当に僕らにそういう感想を言われて、いえまだですよと多分言いたいのかもしれませんが、少なくとも川口さんが涙ながらに分かっちゃってたように、これはイエス様の技なんだと、まあ、そういう、 こう私たちのやっぱり常識とは違う神様の独特の働き方があるんだと、まあ、そういうふうなことで、神様が働けば何でもちょろいものになるわけなんです。でそういう、まあ、そういう意味で神様またやったのという、まあ、意味でのちょろいものだったわけで、なんかその割にはこうかなり僕も緊張したりしながらいた、その気が抜けたというのは、やっぱりそうだったんだという程度の、まあ、驚きであまり値打ちはないんですが、でもやっぱり問題は見えました。何かというとですね、私たちが緊張したり、まあ、僕が救世主になってここにこうして来ることになって、みんなが安堵したとほっとしたということにしても、聞きにくい、僕はマイクあるのでしっとり話そうかなと思って言ってるんですよ。大きい声の方がいいんだったら大きい声で言いますけど、まあでも声もあんまり出ません、すみません。やっぱりどのことに関してもですね、皆さんが心配してたことに関しても、私たちの問題はこの偶像から離れていないということなんです。このテサロニケの手紙にあるように、あなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返ったかということも私は聞いているという、この偶像、それが問題であるわけです。つまり私たちの常識、これも偶像です。私たちの経験、どうかすればこれも偶像になり得ます。私たちの知識なり得ます。そういうものが私たちが解き放たれて神様の懐に飛び込んで、カールさんがダメになったらさあどうしようと大騒ぎ実はしてないはずなんです。まあ外から眺めていて無責任ですが、まあ皆さんにしてみればそんなことは言っても私たちは人間ですから当たり前なんです。そうなんです。ただまあこの偶像から離れる、実はこの今までやってきたプログラムもこの世の常識という偶像から離れて、この婚姻の秘跡の独自性を何とかにたどり着きたいと いうので、しかもそれはお聞きのように何十年やったって簡単にたどり着けられないものであるわけで、その神様の奥の深さとその浅さ、まあ、浅さっていう言い方は失礼かもしれませんが、簡単にたどり着けたりするわけなんです。なんだそんな簡単なことだったんですかと言いたくなるほどに、神様のこの、まあ、あの、なんて言えばいいか、その性格スタイルで学んだようにですね、思いつきみたいなことだったり、ついついそういう、こうだったりするわけなんですね。まあ、計画性がないといえば神様だって計画性ないようにも思えるし、まあ、私たちをこんなに振り回すのは、あのやっぱり私たちから見ればもう少し神官らしく振る舞ってほしいなと神様に言いたくなったりするわけなんです。まあ、あの最後の、あの僕の得意とする性格スタイルの分野なんですが、それから見れば神様もうちょっとちゃんとしてほしいなと思ったりもするわけなんです。つまりカオルさんが病気になったのは一体誰のせいなんですかって、まあ、カオルさんの働きすぎかもしれませんが、それだってストップできたでしょう、あなたならそれもできない、鹿児島から走ってくることになった、まあ、そういう、こう神様の私たちがここかと思っていくと違うところだったり、ここだと思ってやったらそれだって違うよ、ここだよと、まあ、遊ばされてる感じがしないでもないんですね。そういう私たちがなぜ振り回されるかというと、この偶像に取り憑かれていることなんです、問題は。だからそれをいかに自分の中にある偶像に気づくか、それはやっぱり重大なことかなと思うんですね。で、この愛し合いなさいという、神様を愛することが先だから、夫婦でも祈るっていうことをさっき言われてて、一人一人がまず隣人を愛するっていうことじゃなくて、神様を愛するという、この愛するってまた漢字の話になりますが、心がありますね。そしてその下にはこの永久の宮みたいな字でもあるし、なんか違う漢字のがついてるわけ。これはもともとは行人弁なんだそうです、人が歩く姿でも、そのこう上が塞がって、まあちょっとあの無理してる感じがしないでもないんですが、そのこれは漢字学者の説なんですよ。こう行き悩むっていうことなんです。スッスッと進んでいけない。そして上のこの部分はこう満つるっていう意味なんで、満ちてくる、いっぱいになる。だから心がいっぱいになって行き悩む姿、ほーと思いました。ですぐ僕が思い出したのは、あのザーカイさんとイエス様に立ち止まったイエス様の話です。まあ、立ち止まったとはルカが書いてませんけれども、歩きながら、お家に泊まりたいよっていう人がいるでしょうかね。まあ、そんな言い方ならあるかもしれません。今夜泊めてもらえませんかっていう時に立ち止まるはずなんです。だからこの立ち止まる愛の特徴は立ち止まることなんです。で、この偶像の特徴は私たちを立ち止まらせない、常に自分の常識とともに歩かせようとする、自分の知識や経験やそういうものを私の拠り所とさせようとする。でも愛は本当に真実の前に立ち止まることを促すものなんです。だから私たちのこの対話であるとか聞くとか、そういう、こうかけるとかっていうことの共通したあの特徴は何かというと、この愛するということにまとめられます。つまり立ち止まる、今話している人の前に立ち止まる、その訓練なのかと思うんですね。で、まずは一番難しい、神様の前に立ち止まる、これが祈りなんです。立ち止まる、そしてあの祈りはまたお二人にも話したんですが、左側の示す辺は祭壇の象徴ということはもう MA の皆さん聞いてると思うんですが、右側のこれは侵入を入れると近づくという、もともとは同じ意味なんだそうです。つまりこれも漢字学者が言うことですよ。中国の人々はこう考えていたと。つまり祈りというのは神に近づこうとする姿だと。 まあ、本当にこの心の深い中国の人々が今は共産党でみんなを差別したりしている、そういう独裁国家になって悲しいんですが、もともとはそういう本当に深い心の民族だったと、この感情を生み出した人たちを本当に私は尊敬しているわけですが、その私たちのその立ち止まらない愛というのがやっぱり多いわけなんです。子どもの前に本当に力を必要としている人たちの前に立ち止まらない、何かそういう、こう元気な人が先にどんどん走っていってる姿が今の現実じゃないでしょうか。で、私たちはそういう意味で本当にこの能率の悪いというか効率の悪い、たった一人でやるのという、まさに常識が働いたりするわけなんです。だけど実は私たち一人一人が洗礼を受けて、洗礼の指摘を受けてるっていうことは、私たち一人一人が実はいわば秘跡なんです。秘跡といえば八つ目になったりして困るわけですが、いわば秘跡、つまり印となって生きるように求められています。立ち止まる印、本当に聞ける印、私たちはそういう意味で一人一人が洗礼を受けてるっていうことは、この愛するっていう大きな命題を抱えて、誰よりもここっていう時に立ち止まって、ああそうですかと立ち止まれる。でこれを夫婦でするわけですから、もう最強の組み合わせじゃないでしょうか。神様から祝福された一人一人が二人で力を合わせて立ち止まる、これがカップルパワーなんです。でそういう意味で私たちは自分のこのうまくいってるいってない、自分の思うような動きをしてくれるくれない、いい分かち合いをしてくれるしてくれない、とってもそれは表面的な感じがします。もともと私たちは神様からのとっておきのものなんです。そういう意味では対話がうまくいかなくなっても、もっと胸を張って、僕ら対話下手だもんねと言いながら人々の前に立てる夫婦になってほしいんですね。でそれは何よりもここという時に立ち止まれるんだと、これが信頼なんです。これが賭けなんです。だからそういう意味ではこの愛する人になりなさいという時には、そういう何かこう本当に優しくてみんなを包んでいくというこういうまろやかな感じもしますが、しかしここっていう時には歯を食いしばって立ち止まるんです。これがイエス様の十字架なんです。イエス様歯を食いしばって神様の前に立ち止まったと思います。あ、3日後に僕は復活だもんねと言ってしたんじゃ絶対ない、歯を食いしばったんです。だから愛するっていうのは、まあ、ある意味みっともないことですよね。でぐしゃぐしゃになじながらも立ち止まるんです。でそういう私たちの先に歩いた方は私たちにやっぱり立ち止まることを教えてくれてる、十字架のイエス様なんです。で夫婦もみんなそこに行ってまた歩み直す、それが私たちの霊性の根本にあることなんですね。で今回この集いで有意義だったことは何かといえば、あ、最後のミサいいお話を聞きましたと言ってもらえば僕はすごく嬉しいんです。自分を誇るんじゃありません。ミサこそが私たちの頂点だからです。ここで養われて本当に旅立つんです。まあ僕の話っていうのは冗談ですが、イエス様をいただけた、そしてそこから始まりそこに戻ってくるんです。だからミサが頂点っていうのはそういう意味です。このプログラムの最後のセッションはこのミサなんです。まあそういうことで今日はイエス様の御体と御血を、まあ、舐める程度しかもらえないかもしれませんが、しっかりいただいてアーメンと力強く二人で言って、これからの毎日がイエス様と共にあることの印となることを心から祈りたいと思います。